Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow. 生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続き、ゲストは社会学者で関西学院大学社会学部准教授の鈴木健介さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。引き
続きよろしくお願いいたします。この、番組の中でとても一個大きな福祉っていうですね、テーマ、あるいはその制度っていったところが、まあ、例えばパッと聞いた時にその、老人ホームとかそういう話みたいなこともあれば、障害がある方の話ですかとか、いろんな福祉の話があると思うんですけども、まあ、福祉やケアといったことが、じゃあ直接その何か自分がはっきりとした病気が持ってるとか障害があるとか何か問題を抱えてるっていうようなことと、一方でモヤモヤした悩み、でもこの悩みってまあわざわざ言うほどのことじゃないから自分で当たり前のように解決せんとあかんねやろうなみたいなことを考えてる間に、なんかこう制度みたいなものもまあ一方であってですね、それとどういうふうに若い人たちがまあ場合によっては制度にアクセスしたりとか、場合によっては制度じゃない形で地域の人に助けてもらうことがあったりとか、いろんなそういうバリエーションがあると思うんですけども、なんかその辺の話をちょっといろいろできたらなと思ってまして、
福祉の制度の話がやっぱり大きいなと思うのは、大事なものなんですけれども、この制度にそれこそアクセスするかしないか、例えば障害者手帳を持っているかいないかっていうことで、僕らは障害者の有無、障害の有無っていうものを判断しますよね。ところが実際に障害を持っている方とお話をしてみるとすぐわかりますけれども、障害ってすごいグラデーションなわけです。例えば、まあ、耳の聞こえが悪いっていうのも、本当に全く聞こえないという方からなんか雑音が乗って、この行の音だけ聞き取りにくいとかいうレベルまでいろいろあるわけですよね。で、こうしたグラデーションっていうものが制度があると、もうその制度の中の範疇に入っている人は、まあ、なんというか障害者、そうじゃない人は健常者っていうゼロ一になってしまう。
なるほど。
で、制度は大事だけれども、それはあくまでグラデーションのものを制度の中で見ていくときに、どこかで線を引かなきゃいけなかっただけだ。この発想ってすっごく大事だと思うんですけれども、じゃあそのグラデーションのところでどうやって人と関わっていくかっていうときに、僕らはどうしても気持ちの上でも01で、健常者なんだから頼っちゃいけないだとか、まあ、障害者なんだから仕方がないだとか、っていうふうな、見方をしてしまうんですよね。だからそこが制度と、その実際の、例えばその障害だったり、誰かの手助けを必要とする状況っていうものの、その微妙な線のところっていうのを、なんだろう、僕らがまあ受け止めきれない一番大きな原因かなって思うんですよね。
はいはい。とてもそれはもうすごく思います。まあ、要は制度っていうものとして成立する話と、制度としてメガネをかけた状態であらゆるものを制度的に見るとは全く別の話なんじゃないかなっていうことを、一方で思うところがあるんですよね。で、福祉の現場っていうところに、まあ僕自身もいろいろこう関わらせていただいてるんですけども、現場で起きてることっていう、まあコミュニケーションっていうものは、一方で制度的な目で、それこそ今おっしゃってたように、手帳持ってる持ってないみたいなところだけで見ても、絶対汲み取れないコミュニケーションが当然あるわけですよね。それはまあ当たり前な話なんですけど、人と人とのコミュニケーションなので、やったらそういうふうなことをこう、つぶさに見ていくような、ことっていう、まあ、そのことと、先ほどの、まあ、前回から話をしている若い人を中心にした、自分の生活に対する気づきみたいな、見方を変えていくっていうのが、こう、どういうふうにつながってくるのかなっていうことは。
例えば、そうですね、まあ、子育て、僕も今してますけれども、 要するに例えば子供を二人抱えて歩いているっていう状態は、はい、ものすごいハンディキャップを持って街中歩いてるわけですよ、
うん、明らかにそうですよね。もうあのすごいですよ、雑技団みたいに自転車乗ってる人もいますしね、三人かみたいな。
いや本当に本当に二、うん、人でもそれこそあの合わせて20キロとか30キロとかあるので、うん、あの自転車ちょっと傾いたら、はい、ちょっと暴れて傾いたらもう本当に倒れかねないような状況なわけですよね。危ないですね。うん、で危ないからあの、うん、なんとかしようということの前に、うん、あの子育てしてるだけでもそういう人の手助けが必要な状況というものが、はいまあ、生まれてしまう、はい、で今までの日本社会っていうのはまさに普通っていう、まあ、道が真ん中にど真ん中に大きくあって、うん、その中で自分の家族だけで何でもできるのが当たり前だと思われていたんですね、うんはい、ところがこの普通の道っていうのがどんどんどんどん狭くなっている中で、うん、その本当だったら今までは普通の道なんだけど気がついたら足元草ぼうぼうになっていて、うんうんうん、なんか足取られてすぐこけちゃいそうな、はいはいまあ、そういう状況の中で生活している方がすごく多い。だからそこを制度で福祉の対象になるならない01で決めてしまうと、草ぼうぼうの中を歩いているのに自分一人で何とかしないといけないという人がものすごい増えてくることになると思うんです、うんうん、で、そういう人たちに対してまず一つはその個人的な手助けの部分で、はいまあ、何かできないかできることはないかというようなことを考える。それこそ、まあ、おせっかいかもしれないけれども何か、うん、あの手助けをしてあげるとか、うん、結構ね子供持ってわかるんですけどね、うん、結構おばちゃんはね話しかけてくるんですよほんで子供泣いてるとアメちゃんくれる、はいですよ、大体。いや、でも意外とやっぱりそういう、あの、うん、おばちゃん力って大事だなと思うのは、うん、そういう時に何か手助けを必要としているっていうのに、自分も経験あるから気づくんだと思うんですよね。うんはいはい、だから、あの、常にアメちゃん忍ばしてて、うん、泣いてる時に、うん、おはよう、アメちゃんあげようか、ってコミュニケーションができちゃう。うん、このできちゃうっていう力がものすごく大事で、うんうんうんうん、まあ、このできちゃう力のことを SQ っていう言葉で実は本で表現してるんですけど、はいはいはいうんこれって、あの、特にやっぱりその、独身男性とかに一番ないものなんですね。
なるほど、なるほど。それこそ今、SQ って言葉で、関わりの持ちの指数っていう言葉ですね、鈴木さんおっしゃってるんですけども、それを、その SQ っていうのを上げていくレッスンというかですね、うん、日常的に、例えばその、おばちゃんとかになってくると、うん、もう子育ての経験もあるから、そういう SQ リテラシーが高いというかですね、だからこう気づいちゃうわけですよね。はい、でも気づくけども、それが気づけないような環境でずっと、と育ってる中でも何かこういう風なそれこそ語、うん、自由に語るみたいなことでどんどんどんどん自分が経験してないことも、うん、ああ世の中にはこんなことがあるんだっていうことで気づいていける力みたいな、うん、
あの僕たちの社会はやっぱりあの一番あの早く走れる人だけを集めて最適化した組織とかを作っているので、うん、ちょっと歩みの遅い人がいるとすぐお荷物になるようにできてるんですね、うん、ところがあのそんだけ早く走れる人がいっぱいいる時には良かったんですけれども、うん、社会全体も高齢化してくる子育ての環境というものも昔とは違ってかなり負荷が高くなっているあるいはハンディを持っている方のその支援をするような、うん、あの仕組みというものが例えば NPO にしてもお金がないだとかっていうような、うん、現状がもうはっきりと目の前にある、はいまあ、こういう時になんていうか最適化された、はい、あの要するにもうものすごい足の速い人だけで作った仕組みっていうのは、うん、意外とあの持たないつまり、うん世の中で見ればむしろその人たちがマイノリティなので、うん、うまく、まあ、あの走ることができないっていうのが一つと、はい、もう一つはこっちの方が大事なんですけれども、昔のそういう早く走れる人だけで作った組織っていうのは、はい、世の中のルールがかけっこだった時だけのルールなんですね。
はいはい、
ところが気がついたら、うん、足の速くない人たちがいっぱいいる世の中になっている時に、うん、むしろ、例えばビジネスをする時だって何にしたって、うん、その人たちの基準に合わせてものを考えていかないといけない。うんうん、あるいは、例えば普通の言葉で言えば女性の視点を取り入れるだとか、うん、っていうことが当たり前になっている時に、うん、なんかこう、すぐ出産とかして辞めるような女とか入れて仕事とかしてられないよな、とか言ってる組織は、即、うん、潰れるわけです、
はいはい、
だからそういうこと一つとっても世の中のルールが変わっているのであれば、うん、その変わったルールに合わせられるような視点を持っていないともうやっていけないんだ、うん、だったらどんどんそういうふうに自分を開いていって、うん、そしてあと真ん中の道を通ってないから恥ずかしいんだじゃなくて、うん、いやちょっと恥ずかしいかもしれないけどなんか喋ってみようよっていうところから開かれていく、うん、その開かれていったことによって初めてあこれが当たり前なんだって気づく、うん
はいはい、
そういう社会を作っていくっていうのはこれ福祉行政をどうするかとか、うん、財源をどうするかっていういわゆる政治経済の話とは別に僕らの生活のレベルですっごく大事なことなんですよね、
はいはいはい、 それこそ開かれていくっていう時に何が当たり前かみたいなもの自体も相対化されてるというか、うん、こんだけいろんなまあ物差しがあるっていうふうなことはまあ言われ続けてはいてもなかなか自分の居心地のいい当たり前っていうところで、うんいてそこに全然違う当たり前を持ってきた人がいたら、うんうん、まあちょっと排他的になってしまったりとかですね、うんうん、みたいなこともやっぱあったりするんだろうなと思うんです、うん、特にまあ仕事のおける専門性とか、うんうんうん、そのいろんなこうコミュニティのなんかこうそのコミュニティだから成立することとかっていうふうな、うん、
話が通じるとかね
話が通じるとかっていうふうなことがあってでいろんなそのテーマをですね、まあ、鈴木さんも扱ってるのでいろんな方とお会いされると思うんですけどもそういうふうに自分が開いていく中で、うん、いろんな価値観みたいなものをまあ旅をするというか、うん、でしていきながらここではこういうふうなコミュニケーションもあってっていうふうに自分の中でそういうふうにこうコミュニケーションのバリエーションというか当たり前の価値観みたいなものをいろんなものを持った中で何かこう、まあ、次の自分の
そうそう、う
ん、ことを話していけるっていう風な状況でどういう風に生んでいったらいいんかな
と。なんていうかね、うん、お勉強で始めちゃダメなんですよ、やっぱり。あの、共通の話が通じる話題は大事なんですね。同じアニメが好きだ。
うん、
でも俺とお前は外国人同士だみたいな
。なるほど、
はい。こういうなんか話が共通できるから、あの、開かなくても。もういきなり話が通じちゃうものがある、うん、お互い子育てしてるとか、
うんうん、
でもよくよく聞いてみると、うん、片や専業主婦で片や共働きみたいな、うん、そういうところからあ自分と違うライフスタイルがあって、うん、その中でこの人はこういうところで苦労していて、うん、私はこういうところで苦労していてっていうことに自覚できるようになる、うん、これってやっぱりすごく大事なことだと思うしそのまずはあの共通のところでつながるっていう場は、うん、今の社会にどんどん増えてると思うんですよ、うん
はいはい、
でもそこしか見ないってなってしまうと、う
ん、なるほど。
あの、その時は楽しいけれども、うん、でも本当の苦労の部分は誰も分かってくれないとか、うん、あの、誰も手を差し伸べてくれないっていうことになってしまう。うん、そうすると、なんか気がついたら、あれ、あの人最近いなくなっちゃったね。うん、いや、ちょっと最近忙しいらしくて、みたいな形で、一人消え、二人消えってなっていくって、やっぱ50年ぐらい経つとあるわけですよ。
うんうん、はいはいはい、そうですよね。なんかその、まあ、例えば街づくりとか、地域コミュニティの再生みたいな現場でも、あるサークル活動みたいなものをきっかけに人が集まってきて、そこを入り口にしながら、徐々に、でも、それをやってる時間よりも、後でお着工するというかですね、する時間の中で、実はその背景でそれが好きで、実はここで悩んでるみたいな、ことを語り合っていって、より、まあ、ある意味本質というか、
うん、
うん、実は語りたかったことに向かっていくみたいなコミュニティが、まあ、いろいろできていく。
うん、
そういう状況になればいいんだ
ね。あと長く続けることが大事で、うん、福祉の話とはちょっと切れるけれども、やっぱりライフステージが変わる。例えば子供が生まれるとか、はい、親が病気になるとか、いうことで、やっぱり今までできてたことができなくなる。うん、本人が何か障害をなんか持つわけじゃなくても、うんうん、それこそ、何か、まあ、介護の必要な人と一緒に暮らさないといけなくなるという状況はもう普通にあり得るわけです、はい、その時に10年来の付き合いのやつがいていや最近ちょっと親がさ、うん、というような話ができるかできないかってこれすごい大事なことだと思うんですよね。
次回のですね、ところで特に話をしたいなと思ってるのが、うん、一つそのまあ、当たり前のようにみんなが走ってる、
うんうん、
そのトップランナーみたいな人たちがばっかり集まって社会ができてるっていう状況のそのルール自体がもう、通用しなくなってる中で、うん、一つまあ今面白いなというふうに思ってるのが、まあ福祉の現場で、いわゆるその現代美術のシーンとかとはまた違ったところで、
うん
医療や福祉の現場から面白い、まあ、作品的なるものを作る人たちが、うん、まあとても注目をされていて、その中には障害がある方がいたりとかもするんですけども、まあ、そういうアールブルットとかアウトサイドアートとかいろんな言い方がある分野なんですけども、
うん、
まあ、そこでこう起きてることっていうのが、一方では、まあ、いわゆるその美術のシーンっていうところで評価されて、うん、今、まあ、ご存知のように、もう、あらゆるところで展覧会が増えていってると。
うん、
まあ、そんな中で、場合によってそれを、作品売るっていうことに対していろんな議論があったりとか、うん、福祉と美術の狭間でいろんな価値観の、まあ、ぐちゃぐちゃした状態があったりとかするんですけども、その辺の話をちょっと次回以降、はい、特に、語っていっていただけたらと思いますので、
はい。はい、
では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。鈴木健介さんのお話いかがだったでしょうか。今回のお話はですね、鈴木健介さんの、ね、著書にもある SQ という言葉が出てきました。 関わりの知能指数という、まあ、人が、まあ、自分一人で生活をしていくわけではなく、ましてや子育てとかですね、あるいは病気をした時とかですね、まあ、そういうふうな時は本当に人の助け、手当をいただくってことが、まあ、とてもご実感されるんですけども、でも実はどんな状況であっても、いろんな人と関わって人は生きている。てるわけですよね。その関わり方っていうことに対する感度、あるいはその実践する能力みたいなものを SQ という言葉で表していく、そういったことのいろんな事例なども通じてお話を、していただきました、次回も引き続き、楽しんでいただけたらと思います、それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。